それでは小宮さんの第2部の方に移らせていただきます。その後も時間がありますので、まとめてお願いします。それでは第2部の方ですね、加賀谷文子先生と松田次郎さんの対談ということで、私がこいつの声に聞かれるんですかねというタイトルで対談の方を進めたいと思います。それでは加賀谷先生、よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。なんか先ほどまでは、ね、歩かないでそのままなんか山の中行って帰ってきたような感じになったと思いますけども、もし大学だのああいう形でやりますと半分は寝ちゃいますね。ちょっとした80%ぐらい、とてもいい気持ちで、お話を、ね、伺いましたけども、あの野鳥の皆さん もう今日お集まりの方は もちろんあの野鳥が好きで、自然が大好きな方たちだと思うんです。でそういう気持ちはもうお分かりだと思いますので、なぜというところでこんなに魅力を語っていただいてもですね、俺のが分かってるように多いかもしれません。だからそれがですね、60年とか70年おやりになっていると、で録音がもう50年おやりになっていると、そういったなんか秘訣というかですね、それからもう一つ、今我々はもうこうやって今も機材がですね、いい機材があります。ちょっと前まで、こう見ますと振り方ありますけども、うちにレコードがあるうちってのは結構裕福なお宅でございますよね。そういう時代にまして録音をするというのはどういうことだったのだろうかというようなお話をですね、まあ対談という形で、まあ僕と先生なんでね、なんか改まってね、先生ね、お話しするの、インタビューするのもですね、大変、ですけど、今日はよその方が皆さんいらしてますので、よそ行きの顔で、よそ行きの言葉でお話しして、まずですね、誰しも、あの、なと思って、先生、あの、じゃあマイクをお手元にお持ちいただいて、はい、どうぞ、あの、このぐらいでお持ちください。先生、あの、まず、いつ頃から、その鳥に関わり始めたの？お年はいくつぐらいの時だったんです
か？あのね、よく、その、どうして鳥が好きになったのかっていうのを、よく聞かれるんですよね。それで、その時に別に、きっかけがないんで、まあ、親が、鶴彦という鳥にちなんだ名前を付けてくれたから、それで鳥が好きになったんでしょうなんて、ごまかしているわけですけども、何しろ、この父や母が別に、鳥が好きだったわけじゃなくて、私が一人で兄弟の中でも一人だけ鳥が好きで、そして、私の家は、都庁のすぐそばで、都庁があったところは淀橋の浄水場でして、それで浄水池がたくさんあって、その浄水池と浄水池の間を、砂利の道が、通ってまして、うちや、垣根の上に登るとその、砂利の道にコチドリが繁殖をして、そういうのを見て喜んだり、夏休みの宿題に明治神宮の鳥などというのを、書いたりして、小学校の頃から鳥が好きで、そして、その頃は日本野鳥の会の機関誌の野鳥という機関誌が、本屋に売ってまして、それで学校の帰りなんかにその本をパラパラと立ち読みをしたりして、ところがその家賃は高いんですよね。50ページあるかないかの薄い雑誌が、60銭。で、少年クラブという、あの、少年マガジンみたいな、こんなに、5センチも6センチもあるような厚くて、付録がついていて、50銭。どっちにしようかなんて迷ったこともあります。それで小学校の6年生ぐらいに、中西五道先生のお宅へ 一人で行くのは怖くて母に連れて行ってもらって、行ってそして昭和14年確か昭和14年に野鳥の会に正式に入ったんで中学1年か2年生ねこの頃女の子が私の、子供の時代、
学会の方も先生お入りになるんですね。当時学会は一般の方入れなくてなんか
そうなん、
ね、試験があったという感じが
あったんです、日本小学会っていうのはもちろん今でもあるんですが、今は、年会費5000円か6000円払うと誰でももうすぐに会員になれたんですが戦前の聴学会というのは、高塚さんのブスケとか、山品義丸とか、清須幸康とか、なんかそういうあの家族様、皇族方などという、子爵とか、公爵とか。伯爵とかそういう方がたくさんいらっしゃって、中学会入りたいと思っても、なんか、高等学校以上の学歴を有するものとか、年の学名がある程度分かるものとか、そういうその制約があって、中学生なんかとても入れなかったんですね。なんかずうずしく、まみれ込んで、山品公爵山品幸丸先生のお宅が渋谷の南平台という、大きなあの、お屋敷のある、町にある、西洋館のすごく立派なお屋敷でそこで、染色体の話なんかがあります。そういうのに紛れ込んだりしました。それで家族会館で、霊感があって、中学生行ったらば、玄関から真っ赤な絨毯がずっと廊下に引いて、それで土壇子ですから一生懸命それを脱いで、靴下になろうとしていたらそこに背の高い、方と小太りの方が見えて、靴脱がなくてもそのまま上がっていいんだよなんそしてよく拭いて上がったんですけども、後で、お名前が分かったら背の高い方が山島吉丸公爵で、背のちょっと低くて小太りの方が八須賀公爵ですから、そういう方に声をかけて、すごく、感激したのを、60年ぐらい経っても今でも覚えて
あと先生、やっぱりですね、一つこういう質問でも当然のことなんですけど、録音後ですね、今ですと、今日ここで録音を多少なりともやってる人が約10名ぐらいはいると思うんですけど、当時もちろんそんな、録音やってる方いらっしゃらない、ほとんどいらっしゃらない中ですよね。なぜこの鳥の声を取ろうというようなきっかけといいますか、その辺はどのようなきっかけだった
んですか。私は、鳥が好きなことはもちろんなんですが、どっちかといえば姿を見るのももちろん好きですけども、鳴き声を聞くのが余計好きだった。そして鳴き声は、春から夏にかけてのさえずりが聞かれて、あとはもう、地鳴きになったりいなくなったりして、聞くことができない。それで野鳥の会の機関士の野鳥に、鳥の声を映す話というのを塚本浩二さんが書かれた。その頃は録音という言葉があったのかなかったのか、とにかく タイトルは鳥の声を写す話、ちょうど写真の写ですね、写す話のタイトル。そしてアメリカのコーネル大学が、鳥の生態映画とそれから鳴き声を撮るために大型の自動車を2台改造して、そしてそれに発電機を積み込んで、録音したと、生態映画も映したと、そういうその紹介の記事が出ていて、それに集音機を構えて、コーネル大学の人が録音している写真を見て、あ、こうして鳥の声を録音するのか、いつか録音してみたい、できたらやりたい、まあ、そう思ったわけですけれども、戦争中ですし、だんだん戦争が激しくなるし、そのうちに終戦になるし、食べ物にもことかくありさま。そして昭和26年ですから、まだ焼け跡だったりした頃なんですが、どうしても、鳥の声が録音したくて、そして私の弟が、電気工学の方をやっていたもんですから、とうとう手製の録音機を作ったんですね。今写真を写したいという方もたくさんいらっしゃるんで、でもいくら写真が好きだからといって、カメラを作ってまで鳥の写真を写すなんて人はまずいないんでしょうが、私は、まだその頃ソニーが録音機を作ったか作らないかっていう頃に、録音機を弟が作って、そしてそれを持って軽井沢へ、ところが軽井沢は、まあ、別荘があって、電源がもらえる、その作った機械というのは100ボルトの電源が必要な機械なんです。ですから、電源がないと全然、録音できない。軽井沢の別荘地へリアカーに録音機を、その録音機がまた小型軽量だなんて言って作ってみたら20キロ以上ある。私が30何キロですから自分体ぐらいの目方ぐらいある、録音機、それにいろんなものを積み込んで、引っ張って軽井沢の別荘地へ行って、別荘で電源を頼んで、引いてもらって、それで録音を始めたのが昭和26年か7年ですね。その頃から始めて、そしてまあ渋谷の山科長寿研究所の会議室で時々その声を発表していたりしていました。
先生、ちょうどじゃあ朝の小鳥の番組が始まったのもその頃ですけども、録音の方が先にもうおやりになってて、で朝の小鳥の番組のお話がその後来たという、その朝の小鳥というのはですね、今は日曜日の朝5時15分です、をやってるんです。私が物心ついた頃は毎日やっておったわけですよね。でそのような、今ですとね、テレビの時代ですけど、当時ラジオが今のテレビ以上な、なんていうの、脚光を浴びてたというかメディアだったと思うんですけど、そういう番組をやろうというこのいきさつというのは何かあったんですか。
その渋谷の山下教授研究所で、録音したテープを、東京支部の人たちに、今のような今日やったように、鳥の声をしてその時の録音の、お話をしながら、放送あ、お話しをしていたわけです。そうするとたまたまその東京支部の中に、 ラジオ の, その文化放送が開局になるのが昭和27年に文化放送が開局したんですが、その開局の時に立ち上がられていた松田さんという方が、会員でいらっしゃって、それで私 の, その録音と話を聞いて、これをそのラジオの放送に使えないかと思われた。そして、しばらくしてからこの四ツ谷の文化放送に、録音テープを持ってこないかとおっしゃった。ああ、もうその時は、弟の義彦と一緒になって、テープを編集して一番、いい録音を、20ぐらい集めて、そしてそれを持って文化放送に行って、また会議室で、録音機かけて、そうすると足立技術局長とか、教養部長とか、編成局長とか、おいらがずらっといらっしゃって、その前で。まだその頃私は25、6でしたから、もうすっかり上がってしまって、もたもたするのが余計もたもたしながら、テープを。そしたら、途中から、忙しいからちょっと失礼しますなんて、バラバラバラバラいなくなっちゃうし、もうダメだと思って諦めていました。そしたらその、松田さんが、また、ご告返事をしますと、それから待っていて、もう諦めていた頃、昭和28年の5月に、小鳥の番組をやりたいから、それで始まったんです。ですから、私は決して文化放送のために、鳥の声を始めるわけではなくて、自分が鳥の声を聞きたい、また、東京支部の、人たちにも、聞かせてあげたい、そんなことで始めたのが決して、人のためではなくて、自分のためになって、昭和28年の5月に始まってから今年で51年なりますかね。満51年過ぎたと思います。
いや、すごい、すごいですね。それで先生ね、当時のその今ですとね、さっき言ったの、一番最初トラック2台ぐらいな、自動車2台、今そこにあるそれで今でもテレビのね、取材でもちょっと前までは電源車って1台トラック来てたんですよね。で今はもうほとんどバッテリーやなんかも小さくなる、車2台分が今そこらにあるこんな小さな、録音機で済むようになったんです。そしたらその一番最初の頃っていうのはその電源がやっぱり一番大変だったんです。どういうご苦労があったと思います。
軽井沢は別荘から電源もらってましたし、それから五日市、青梅線の御岳に、のそばにそびえている武州御岳山、御岳山にその頃、この春と仏法僧という鳥がいたわけで、そして、その声を録音したいと思って、30キロぐらいある機材を、しょいこ、こう背中に担ぐしょいこというのがありまして、それにくくりつけて、そして山の上へ持ち上げて、そして夕方、御嶽神社の境内に録音機を運んで、そして社務所から電源をもらって、そして夜になるのを待って、そして、最初その頃はまだ録音したてですから、吸音機もなくて、マイクロフォンを杉の木の枝にくくりつけたりして、そして録音をしたんですが、夜の10時頃になって、まあ 私たちを、かわいそうだと思ったのか、御嶽神社の神様がこの家族をマイクロフォンのすぐそばで泣かしてくれた。それで、それから50年あんなに近くで、この家族の声が取れたことはなかった。全然録音して、お喜びをして、そして、あまり嬉しくて、録音機をまた山の上から、泊まってる馬場さんというお宅に担ぎ下ろし、そして馬場さんにも聞いてもらったりして、まあそういうその、まあ今じゃとても考えられないようなことになったわけですね。
この朝のことの CD に入ってます。今ちょっと音出ました。ちょっと最初の録音です。
昔はこの声から仏法僧と呼ばれていたこの家族の声が流れてきます。ここは多摩川上流の御嶽山です。久しぶりにこの家族の声を聞いたとき、昔の声とは違っているように思いました。
ちょっと段取りがあれだったんですけども、これが最初の録音になる。
これは2度目。
2度目
じゃない、最近。
あ、最近のです。
3年ぐらい前。
そういうことと、あと初期はですね、先生、録音機、今ですとバッテリーですけど、ゼンマイ規格のお使いになったって話を聞いたことがあるんですけど。
最初は、録音機も、M4 というようなのは、ゼンマイなんですね。蓄音機というのがありまして、こうぐるぐる巻いて、そしてカートリッジをガチャンと落として、78回転で再生する、そういう蓄音機のゼンマイが、録音機の、モーターの代わりに入っている。ですから録音するときにまずそのゼンマイをいっぱいにこう巻いて、そしてインジケーターがあって、それが、白が消えるまで、赤になるまで3分間ぐらい録音できる。それでうっかり聞き惚れてると、フェルト見るともうテープが止まってる。そういう時代で、ショークヘッドはないし、録音ヘッドがあるだけで、巻き戻すときは手回しで、またちょうど昔の35ミリの一眼レフについていたフィルムを巻き戻すような、グーグーグーグーグーグーグーっと巻き戻して、というので、一度録音したのにもう一度もし間違って録音すると二重写しになる。ちょうどカメラので二重撮りみたいな感じに、まあ、そういう、ね、
その頃はテープはいわゆるオープンテープが今と同じオープンテープだ、はいはい、マイクとか集音機を使える最初はもう集音機もなかったわけですよね。で当時集音機っていうのを今ね、今日お持ちいただいてますけど、ああいうふうに売ってたもの
です、私が頃はその集音機なんだとてもなくて、なんか放物面鏡の公式が弟がどっかから見つけてきて、それで、焦点距離と、直径とその、焦点距離の長さとか、なんかこう公式があって、そしてそれから、型紙を作って、そして、平らなアルミの板を板金屋さんに頼んで、その型紙の通りにトントコトントコ叩いて、一枚のこう平らな板をこうへっこめて、そしてお椀型の集音機を。
どのくらいの大きさ？
いや、だから分からないわけね、最初は。で、50センチのを作ったり、30センチのを作ったり、一番大きいのは1メーターぐらいあって、持って歩けなくて、3つに割って、ホールだけこう、ビシッナットで留めて、それで現場でそうやるとか、それから、大きい集音機は、汽車の中で網棚へ乗せてもひっくり返って落っこってしまうんで、こう縛って網棚の上で、そうするとこっちが座ってて一人ぐらい空いてても通る人はフェイト見て網棚からこんなに飛び出してる丸い傘みたいなのがあるんで、それが怖くてしばらくの間誰もするこれ座るし、いっぱいになってやっと想像する座るなんていう、そういうくらい。
そう、それを先生、それとあと、まあ、持ってそのライチョウの声を取りに行ったりされてたわけですか。装備としてどのぐらいの子さんなの。
そうね、まあ、何しろ録音機が8キロから10キロぐらいある、それから集音機も3キロぐらいあるでしょ。そして三脚があって、延長コードがあって、そして、電源コードがあって、そして防寒具があって、
食料は一番大
事。食料も、まあ、あんまり持ってかなかったね。持たなくて。だからね、一番私が太った時が、40キロなんですよね。
ってどういう意味ですか。
もう40キロの頃でおそらく30キロぐらい
持ってたんですか。それで普通の人の体重ですよね。
それでそれ持って録音に行って、そしてまああの朝早い時は3時ぐらいには起きて、そしてお茶一杯飲んで3時半頃宿を出るんですが、宿を出るにも前もって断っておかないと3時半に旅館を出るっていうのはこれは大変なことで、非常口から出ることもあるって、ただ非常口っていうのは出ることは出られるんですが、ずっと入れないように、それからそういう非常口のないところは、まあ、1階のところですと窓を開けて窓から外に出て荷物を持って、
そ
して
夜逃げですね、夜逃げみたいなこと
ですね、まさにそういう夜逃げよね。だけどさ、だからそれをね、やで断っとかないとさ、ね、着いたらすぐにこういう目的で朝こういう時間に来てこうしたいんですけども、どこから出られるでしょうかってこういうのはもう絶対必須条件。それでそれやって、それで夜中トコトコトコトコ歩いて、お巡りさんに不審尋問されたり、トラックの運転手に変な顔されて、トラックが止まって向こうも怖かったんでしょうけど、こっちも怖かったりして、そんなことやって、それで昭和34年から10年ぐらい前までは、朝のことりという番組、この番組なんですけども、1年365日、1日の休みもなく、5分間ずつ放送して、そして放送するには、鳥の声を録音してこなければ放送できない、録音に行かなきゃ。1週間というのは7日しかないもんですから、そのうち1日はスタジオがある、それから2日か3日ぐらい取材に行って、帰ってきてからテープを編集して、原稿を書いて、それでスタジオに行く、それをまあ、30年以上やってましたかね。
よく、まあ、1回もね、穴を開けていくんですけど、よくない、
あのね、よくあの新聞の連載の漫画とかなんか見てるね、作者、
病気のため、
ね、なんてあるよね。ところがね、朝のことにね、今までに1万4000 何百回かになるんだけど、その間ね、このね、痩せっぽちの次がね、一度もね、休んだことがない放送をちゃんとね、
それは
放送して、だからそれはね、私は鳥のおかげだと思う。というのはね、私がね、生まれた時もちっちゃかったし、それから、まあ、あまり自慢にはならないんですけども、小学校の6年生を2度やってる、病気のために、1年休んで、6年を2度やったりして、それでこの子は20歳まで生きないだろうって、まあ、好きなことをやらしとこうっていうんでね、それであんまり勉強しなくても、高尾山へ取りに行くって言うと、まあ、いいよ、いいよって言ってやってくれたわけです。そのね、出かけていって、だんだんやっぱり丈夫になって、春過ぎてからね、ほとんど病気がね、なくなる。それで、まあ、そういう、一万何千回か、まあ、それで、朝の小鳥の時間のね、5分間っていうのとね、2年間、15分間っていうのが余分になって、こうするとね、15分間をね、一人がね、やるっていうのはとってもできなくてね、まあ、2年間やったらね、さすがに私ももうできなくなりましたって言ってね、文化放送に謝ってね、やめてもらって。
でそういった中で、一番こう、まあ、世界もね、先ほどありましたけど、鳥の声を録音されて一番良かったなっていうのはどんな思い出がありますか？いっぱいあると思うんですけどね。難しい、一番難しい質問だと思うんですよ。自分もされたら答えようがないです。
いや、来日の北は北海道から南が、沖縄、それから小笠原まで行ったし、その他に外国へ78ぐらいの国に行きましたかね。そして一つの国も、同じ国に何回も行ってるんですね。季節を変え、場所を変えて、鳥の声が違いますから。例えば、アラスカに5、6回行ってるし、それからヨーロッパには10回ぐらい行ってるし、オーストラリアも5、6回行って、それで、まあね、今はまあ、海外旅行なんか、ごく当たり前で、誰でも行かれるし、すごく国内より安く行かれるくらいですけど、1ドル360円の頃、よく行ってたんですね。そうすると、一般にはドルを売ってくれなくて、で、文化放送の特派員という名前をもらって、そして外貨をもらって、それで出かけて、スパイと間違えられて、ね、集音機だの、録音機っていうのは。
持ってるものが持ってるものですよね、そうがいけど。
怪しまれても仕方ないと思うんですよね。
そういった中でやっぱり日本の鳥と外国の鳥比べて、あのコーラスとかなんかっていうのはどちらの方が印象に残ってる？
私はやっぱり、日本の鳥が好きですよね。あれはね、ヨーロッパのナイチンゲールがね、いい声だっていうし、まあ、確かにいい声だと思うし、でも、日本の鳥の方が好きですね。
でね、やっぱりあの先ほどもこう音を聞かせていただいて、私も先生の CD をよく聞くんですけれども、自分でも撮って分かるんですけどね、どうしてとこんなにクリアにね、撮れて、こんなに素晴らしい録音ができるんだろうっていうのもいつも思うんですよ。実際野外でいろいろ工夫をして試行錯誤をして、まあ、仲間とも 検討してやるんですけど、なかなかサイサルの音が取れないんで、ここからはですね、ちょっともう無理やり引き出しますのでどうやってああいう素晴らしい鳥の声が取れるのかお伺いしたいんですけども、一つ機材を今先生お使いになっているのはパラコラをお使いになってますか。
はい、私はね、集音機が好きなんです。それで、さっきもお話ししたように、最初からトンカチトンカチ叩いたあの板金屋さんの作った集音機を使って、録音して、その後、いろんな録音集音機を使って、現在は、ソニーの何ですか、RB330
かな、そんな
名前の、パラボラを
もう売ってないんですね。
ないんですね今ね。なんか、日本のメーカー集音機なんか、生録部分が過ぎてから全然作らなくなってしまう。それで集音機を使って、そして私はね、鳴き声の間の、よくグランドノイズと言ったりしますけども、決してね、ノイズのような雑音じゃないと思うんです。鳥の声の間の音はやっぱりその鳥の住んでいる鳥の環境音だと思うんです。ですから、それこそもう鳴き声と鳴き声の間に何の音もしない、シューンとしたような音のところで鳥が鳴いてたら、これはね、スタジオの中でね、鳥を鳴かせたような感じだと思いますしね。やはりね、いろんなね、ゴーとかガーとかいろんな音がして、その音がその、鳥の住んでいる生息環境を表す音だと思うんで、私はね、そういうことそのバックノイズとは思わないんですね。だから、きれいに撮れてるっていうのは、なるべく鳥に近づくか、鳥に近づいてもらうか。
近づく方法から行かないという機材がないというような話になります。
だってね、
どうやって近づけるんだ
ろう。ね、近づくと逃げるわけよね、大概ね、鳥は。だからね、その録音する前に鳥のその行動を調べて、あそこで鳴いて、ここで鳴いて、こっちへ来て、こっちへ来て、だいたいこのくらいがその鳥の生息範囲で、そしてその中のソングポストはあそことここと、ここで、その中で一番ノイズの少ないところはどこだろうと、そしてそこで待つわけね。そうするとね、必ずね、来るんですよ、そこへね。それで、パッとそれが近づいてきたなと思ったらスイッチを入れて、そして待ってると、もう狙ったところへ来て鳴いてくれればバッチリ取れる。
その通りだと思うんですけれども、なかなかそうは言えない。あと、この前、立教大学の川崎先生がね、おっしゃってたんですけどね、先生と一緒に山に行きまして、これアラスカでしたかね、カナダでしたかね、一緒にいて、なぜか先生の方へ鳥が行くんだって言って感心されてたんですけれども、それはなんか秘訣はあるんですか。先生の方に、ね、鳥の今のはね、こうさえずりで来るわけですから1羽ですよね。でもね、鳥の群れがね、森がこれだけってどこ通ってもいいはずなのに、先生がいる方に群れが行くんだって言ってですね、不思議だって言いましたけど、
どうなんでしょうね。やっぱり名前がつる人だから新人だと思って来てくれるのかもしれないし、ただね、ちっちゃいからね、体が鳥に目立たないっていうことはあると思う、
まあ、確かに先生と、録音してますとね、 なんていうんですかね、こう、録音機と、まあ、一つ収音機があって、先生が一つ、あと自然の中にそういった溶け込んでる感じがするんですよね。とやっぱあと動かないっていうのはどうですか、先生ほとんど動かないんですよね。
動かないし喋らないしね、ですからね、録音手伝ってくれるっていう人はなるべく無口の人に頼むの。喋るな人はね、あそこ行きました、鳥なんか逃げましたとかね、ついうっかり喋るのよね。そうするとそれがね、せっかくの録音に入っちゃってね、いいところが使えなくなるよね。鳥がね、来たか逃げたかね、録音してる人間がレシーバーで、かけて聞いてますしね、目でもこう見てますね。それで逃げた後もね、しばらくはね、そのままの状態でね、録音していたいわけね、こっちは5分ぐらいね、できれば、だからね、その間がね大事なのね。それでね、そう、今から30年ぐらい前かな、朝のことをね、聞いててくれる、割合有名な人ね、長唄のね、杵屋六左衛門さんとかね、それから、女優の沢村貞子さんとか、それから、新劇の村瀬幸子さんとか、それから、落語家の新庄さんとか、そういう、それから、高田露伴の娘さんの高田彩さんとか、そういう有名な人をインタビューして、鳥の声のことについていろいろお話を伺って、その時に、ね、高田彩さんが、小説が書けなくなって白目の山へこもって、そして、どうしたらいいかと思って考えていたら、日本人の声が聞こえて、おお、よくなりたい。それからいつ泣くか、いつ泣くかと思って待ってて、もう泣かないのかと思ってがっかりした頃に、また文字が良くなりたい。そうすると、その泣き声もあれだけども、泣き声と泣き声の間がすごく大事だということが分かる。そして、それがあの小説を書く上に大変役に立ったっていうお話をされたわけね。そうするとね、私も泣き声はもちろん大事ですよね。だけどね、泣き声の感覚もね、その鳥によって泣き声の感覚が違うし、それから同じ鳥でも季節によって感覚が短くなったり長くなったり、で例えばウグイスなんかもさえずり始めるうゆういしい鳴き声の頃は割合こう、間隔が長い。そしてヒナが巣立ってもピリピリピリって目立ってる頃のうぐいすは、声も少しヒステリックになるし、そして鳴き声の間隔も短くなる。そしてやがてそのヒナが巣立って、老という夏の終わり頃のウグイスの最後のさえずりなんかはもう、声も、ローたけてくるし、鳴き声の感覚もすごく長い。そうするとこれは声を聞いただけで、あ、いつ頃録音、季節がいつ頃かっていうことも分かるし、そういうような分かるような、録音がいい録音だと思う。
なるほど。もうシーンとしてただ聞いてうなずくだけですね。で今までのこのお話伺ってて、多分ちょっとせっかくだから先生に質問してみたいとかっていうことございましたら、時間が15分ぐらいね、の間で何問か質問を受けたいと思います。まず質問のある方挙手をお願いします。何人いるか、どのくらいいらっしゃるか、質問全くなければこのまま私話を続けますし、質問のある方が多ければサクサクと進めて、質問されたいという方、まずいらっしゃいませんね。納得しちゃいましたよね。 あの先生こういう方でございます。気さくな方ですか。もう初歩的な質問から専門的な質問までご遠慮なく、でもしないようでしたら、あの私までもう聞きたいことってのは山ほどずっとありまして、一つずつあのじゃあ話を進めていきます。またあの途中で、あとまたあとあの食事の時間ですけどになりますが、そのここにいる間でも先生のそばに来ていただいて、個人的に聞いていただいても結構ですね。じゃあもうしばらくちょっともう一つ私聞きたいのがあるんですけど、先ほど先生がねあのお話の中でさっきの講演の方であったんですけど、ヒガラの声がシジュカラに似たのがいてなかなかわからないっていう話だった。先生でもこうわからない鳥の声ってのあるんですか。
いやね、うん、鳥の声っていうのはね、わかんないもんなんですよね。うん、わかる方が死んでね。決してね、わかんなくてね、がっかりされる方がいらっしゃるっていうんだけど、そんなことはないんでね、わかる方がね、おかしいくらいだと思うんですね。それで、っていうのは、うん、まあ、鳥をやってまだ何年かぐらいの時で、若い、誕生会のリーダーなんかですごく分かっちゃう人がいるんですよね。パッとね一声聞いて、はい、何、はい、何ってね、そうするとね、まるで、うん、集まったね一般の人は、まあ、神業みたいでね、あんな真似はできないなって、何で分かるんだろうと思うんですけどね。ただね、うん、私が思うにはそういう人はやっぱり、うん、すごく、うん、よくわかる人なのか、それともね、鳥の声のストックがねすごく少なくてね、頭の中にインプットされてる鳥の声がね選ぶのにね極めてね2つか3つの中でこう選ぶしてね、それが当も20を回ってあれかこれかっつってね、光や視野違うとかなんかでやるのとね、その違いじゃないかと思うくらいなんですよね。それでね、一つの鳥でもいろんな声を出すし、地方によっても鳴き声が違うし、それから、同じところでも隣同士でも鳴き声が違うんですからね。だからそういう違いをね、いろいろ知ってると、なんかね、自信がなくなる場合もあるわけね。だけど、分かっちゃう時もあるわけね。なんかね、すごく特徴のある声はすぐ分かる。まあ、ジオイチだとかね、ツドリだとか、ホトトギスだとか、カッコなんかすぐ分かるんだけれども、でも、イカホの、スドリみたいなこともあるしね。
先生というか赤ゲラと青ゲラのドラミングが分かる人っていうのは時々いるんですけど、分かるもんなんです。
いや分かる人は私には分からない。あのね、ドラミングはね、その、鳥の節付きの種類によってね分かるかどうかっていうのは、まずね、コゲラは分かります。コゲラはね体がちっちゃいからね、ドラミングもね、トロッ、トロッぐらいですね。声も、音も低いし、それから数えてみ、声門で、何回卓球を叩いたかを数えてみると、10回ぐらい多いんです。ですからね、コゲラはね、ドラミングがわかります。あと、わかるのはね、コアカゲラ、アカゲラ、アムゲラ、このね3種類はね、っていうのは叩きによって、ね、音が違うわけです。なんか腐っているとドーっていう低い音になる。それから生木のを叩いた場合はタララって言って高い音になるし、ですから、体の大きさがそんなに違わない季節の場合はドラミングでは分からないで、叩いてる季節を
姿を見
て、そして でもそれもね、オスも叩けばメスも叩くわけね。だから、うん、普通のさえずりはオスだけがさえずるけれども、キツツキのドラミングはメスも叩く。そしてね、うん、メスが強引にオスを、うん、口説き落とすかどうかだけども、うん、交尾するっていうのを見たわけでね。そうするとね、メスもね、あのドラミングしてオスを呼んで、そして、交尾したりする。だから、ドラミング、キツツキのドラミングだけでなくて、できれば、うん、何のキツツキが叩いているか。で、キツツキの仲間がオスかメスか分かりますから、見て、あ、メスも叩くんだなっていうことが分かるとまた、面白い。
そうですね。これこういうのをね、私がね、分からないって言ったら、松田知識がないなって言われると思うんですよ。まあね、カバー先生がね、これは分からないって言ってくれますので、皆さん納得できると思う。そういうもんなんだ、そういう理由で分からないんだっていうことがあると思うんですね。もう、時間もだいぶ、押してきましたので、ひとまずここで、もう終わりにしたいと思います。なんかいろいろ話があちこちに行きましたけれども、多分今日の話を伺ってこれから野外で鳥を見るときに、だいぶ皆さんの視線じゃなくて耳線がですね、変わるのではないかと思います。そういうことで、できましたら鳥との付き合いを今日のお話、河合先生のお話をきっかけにですね、深めていただくことができると思いますので、また面白い体験、皆さんも先生がもう何十年で鳥を楽しんでまいりましたようにですね、同じようにですね、鳥を楽しんでいくきっかけというかヒントになっていただければ、まあ、わざわざね来ていただいた甲斐があったと思います。本当に先生どうも今日は長い間ありがとうございました。
最後にちょっと鳥は姿を見るだけでなくて、鳴き声も、十分楽しめますし、声はすれども姿は見えるという時も、野外では大変多いと思いますから、ぜひ、鳴き声にも、十分気をつけて、聞いていただくと、鳥を楽しむ楽しみが2倍にも3倍にも膨れ上がるんじゃないかと思います。目の見えない方が、鳥の声を覚えたために、普通の人よりも早く庭に来る鳥の声が分かって、何の鳥が来たということを、家族に教えて、自慢している、そんなようなその目の不自由な方も、いらっしゃるわけですから、ぜひ耳を開けて鳥の声に、耳を澄ませていただくときっと、楽しみが増えると思います。別に難しいことではなくて、荷物にもなりませんし、おすすめしたいと思います。それだけです。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。本当に先生のお人柄が分かる話に聞こえてしまいました。最後にもう一回の皆さんの方から、先生の話で。